ちっこの教えて横手市議会。さて、ここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回第11回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。さて、今回もですね、なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半は議会基本条例のその後について、後半の市議会って何のコーナーは決算とはというテーマでお送りしていきます。それでは初めに議会基本条例のその後について、高橋大議員にお話を伺っていきます。大さん、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
では初めにですね、議会基本条例には市議会にとって新しい試みがたくさん条文化されていますよね。
はい、
開会中の9月定例会の初日には、その一つ会派代表質問が行われました。改めてこの会派代表質問の必要性について教えていただけますか。
はい、これまで横手市議会においては会派制というものは取っておりましたけれども、はい、会派において、会派それぞれにですね、政策に対する思いとか考え、今後向かい合うべき課題とか、さまざま会派の中で勉強して、統一的な見解を持っていたわけなんですけども、
はい、
それを、会派全体として、市当局に、まあ、物申していくというか発信していく機会がございませんでした。議員個人として一般質問という場がございましたけれども、はい、やはり一議員としての意見と、会派まとまって数名の人数思いを同じくした意見とではですね、当局の受け止め方重みというのが違うと思いますので、ぜひ、まあ、この機会にやってみようということでやってみました。
そうなんですね、はい、新しい試み、今回の会派代表質問では全体的にはどのような質問があったんですか。
はい、産業振興や、はい、地域経済活性化、上下水道計画、学校統合に関わることや TPP の問題などについて、話し合われました。
うん、そうなんですね、はい、それぞれの会派の思いをそこでこうぶつけた、ね、ということなんでしょうか。はい、ありがとうございます。さて、続いてなんですけれども、今回議会報告会も開かれるということなんですよね。
はい、そうですね。
こちら、どのような形で開催されるんでしょうか。
今回初めての試みとなります。
はい、
それで今議員29名いるわけなんですけども、それを4班に分けてですね、それで旧市町村単位、いわゆる8地域を手分けして、そして今回9月定例会で行われた議会の内容や、まあ、それ以前のことも若干は話に上るかもしれませんけれども、はい、主に今定例会の内容について報告をしたいと思っております。そして時期につきましては、はい、10月の下旬から11月の上旬を考えております。
そうなんですね。そうすると今回の定例会もちょっと見れなかった、聞けなかったという人たちは、その自分の住まいの近くにこう議員さんたちが来てくれて、うん、はい、まあ、報告をしてくれるという、その話はぜひこう聞きに行きたいですよね。
そうですね、まあ、議会広報とか、はい、あとインターネットでも議会の様子っていうのは知ることができるわけなんですけども、議員の生の声をその場で聞いていただいて、そして何か疑問とか何か指摘したいことがあれば、その場でぶつけていただいても結構だと思いますし、
そうなんですね、
それが、まあ、我々の勉強にもなると思いますので、
本当に議員の皆さんたちを間近で近くに感じるいい機会になりそうですね。
うん、そうですね、ぜひ来ていただきたいなと思っております。
はい、続いてなんですが、はい、条例の第4章に議会と行政の関係について条文化されていますよね。
はいはい、
とその中にですね、市長などの反問する権利を認めるというような条文がありましたが、この反問する権利ということについて教えていただきたいんですけども、
はい、まあ、これも今回横手市議会の議会改革の中では目玉となっている条文の一つでありまして、これまで議会運営、議会でのやり取りの中でですね、市当局、市長はじめ、職員の皆さんは議会議員が質問するものに対して、逆に質問するというか、
はい、
それどういう意味なんですかとか、その論拠はどこにあるんですかとか、そういった反問する権利というのは与えられておりませんでした、
はい、
ですので、場合によっては一方的に議員の思いのみを当局にぶつけてしまう、そういうような、なかなか話が噛み合わない部分とかもあったわけですけれども、そういった問題を解消しようと、
はい、
そして、お互い論点論拠を、まあ、明確にしながらですね、議論を深めていこうと、そういう意味で、反問権を、行使することができるということを当局に与えました。
そうなんですね。
まあ、その分議員は、しっかり勉強して、その反問にも答えれるようなですね、準備っていうのは十分しとかないといけなくなりますので、議員の資質向上にもつながるのではないかなと期待してます。
そうなんですね。こう市側と議員さん側でこうスムーズにというか、クリアにこうすっきりした形で議論を深めていけるような、そんな緊張感も高められるような、はい、そんな内容になりそうですよね、
はい、
はい。さて続いてなんですけれども、条例には議会での議員間の自由討議ということについても条文化されていますが、はい、この自由討議ということをする目的というのはどんなところにあるんでしょうか。
あ、これもですね、はい、今まで議会というのは議会対、
はい、
市当局という形が構造上あったわけなんですね、はい、なので議員間での討論討議というのは、まあ、控え室で会派の中で雑談をするとか、例えばあとタバコの休憩所でタバコを吸いながら雑談をするとか、はい、公式な場で、あの横の討議っていうものはあまりなされてなかったわけなんですね。なのでそういったものも解消しようということで、はい、主に、常任委員会開会中にですね、一度委員長が休憩などを挟みまして、その間に、一つの、まあ、小課題問題に対して議員同士が討議をして、そしてある一定の、まあ、方向性を議会として見出す機会として、こういう場も設けました。
そうなんですね。こう議員の皆さんでこう同じこうものに対してこう理解を深めたりとか、こう団結するような意味もありそうですよね、
うん、そうですね。やはり議員一人では、当局にぶつかっていってもですね、ただ跳ね返されるだけですので、
はい、
やはり、まあ、同じ方向性を見ているのであればですね、多少のすり合わせもしながら、当局にまとまってスクラムを組んでぶつかっていかないと、変えれるものも変えれないと思いますので、こういう場も、まあ、価値があると思ってます。
そうなんですね。これも新しい試みの一つということなので、これからの議会の動きにもちょっと注目していきたいと思います。ありがとうございました、はい、さて最後になるんですけれども、ラジオを聞きの皆さんへ大さんからメッセージお願いできますか。
はい、今後も、横手市議会改革に改革を重ねながらですね、より一層市民の不徳に応えられるような、より良い議会というものを目指して頑張っていこうと思っております。ただ我々議会の中で見ている部分と、議会の外から見ていらっしゃる市民の皆様では、その捉え方とか考え方とか、あと、まあ、見えない部分も見えているかもしれませんので、気軽にですね、議会に対していろいろなご指摘なりご指導いただければ、我々もそれに応えていきたいなと考えてますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
ありがとうございました。さて前半はですね、議会基本条例のその後ということについて高橋大議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
さてそれでは後半は市議会って何のコーナーです。今回は決算とはというテーマでお話を伺っていきましょう。お話を伺うのは議会事務局の佐藤茂子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて横手市では9月議会で決算の審査が行われておりますけれども、なぜこの時期に決算審査というものが行われるんでしょうか。
はい、決算というのは、まあ、1年分ということになるんですが、あの普通あの1年と言いますと、はい、カレンダー通り1月から12月なんですけれども、行政の場合は4月から翌年の3月まで、でこれを会計年度と言います、
はい、
でこの年度の終了後、まあ、1年分の報告をまとめて提出する時期が8月 なので、まあ、一番近くに開かれます9月定例会で審査をするということになります。
そうなんですね、
はい。でまあ、毎月の水筒検査、はい、これは普通の家庭ですと家計簿なんですけれども、うん、行っているわけなんですが、まあ、それをまとめたものですので、議会ではまあ予算も議決権がありますけれども、その決算の内容についてですね、まあ、執行が適正に効率的に行われているか、はい、ということを、まあ、チェックする権限も持っております。
うん、そうなんですね。会計は何種類ぐらいの決算を審査することになるんでしょうか。
はい、一般会計と、はい、それから21の特別会計、それから2つの企業会計、合わせまして24種類ということになります。
はい、
で一般会計ですけれども、まあ、市民の生活、健康、福祉、あとは産業建設、あとそうですね、教育など、まあ、多くの分野にわたっております。で特別会計は目的別となっておりまして、はい、国保ですとか、はい、介護ですとか、あるいは温泉ですとか浄化槽ですとか、また企業会計は病院事業と水道事業ということになります。は
い、そうなんですね。結構いろんな種類があるんですね。
そうですね、
分かりました。議員の皆さんはどんな観点からご決算の審査というのをされるんでしょうか。
はい、市役所の仕事というのは、まあ、市民のために予算をつけまして、それぞれの事業を行っております。はい、でその事業が目的通りに、きちんと執行されているのか、成果はどうだったのか、あとは問題点、改善点はなかったのかなど、さまざまな角度から質問、審査をされております。でその審査結果を、まあ、来年度予算に、まあ、積極的に意見を反映していきまして、まあ、なおより良いものにしようということになっております。
そうなんですね。ですね、決算というものがこう議会でこう承認されないケースっていうこともあると思うんですけれども、そんな場合、そういう時はその後の処理というのはどのようになっていくんですか。
はい、万が一、まあ、否決、不認定という結果になった場合なんですけれども、まあ、決算そのものについては法的な影響力はないと言われております。ただどうしても市長のですね、はい、政治的な責任というのは残るとされております。で、まあ、過去横手市ではそのような例はございませんでした。
そうなんですね。はい、なるほど。こうきちっとした観点から決算の審査をしていただいて、やっぱ翌年の予算へきちんと、ね、反映させていただきたいなと思いました。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
さて、それでは最後になるんですけれども、聖子さんからお知らせお願いします。
はい、今9月定例会議会が開会中です。18日20日は本会議があり、傍聴もできますので皆さんお越しください。あとお知らせ、私からのお知らせかな、お知らせではないんですけど、はい、この議会のコーナーについて一生懸命やっていただいたパーソナリティのなちっこに対して、議会のことについて、
はい、
テストをしたいと思ってます。
発表しましたね、ついに発表されました。
ですからね、なちこにはね、一生懸命勉強してもらってね、議会について答えてもらいたいなと思いますし、はい、こういった質問もなんか市民の皆さんも一緒になって答えてくれれば面白いかなと思いますのでね、はい、ぜひその説はお楽しみいただければと思います。
そうですね、はい、なちこもこのコーナーをやるにあたっていろんな勉強をしていますが、それをテストとなるとまたちょっとドキドキしますので、市民の皆さんも一緒にこう楽しみながら答えられるような、そんな会にしたいですね。ありがとうございました。さて、なちこの教えて横手市議会、次回の放送は9月24日月曜日、内容は前半は議会広報委員会について、そして後半は9月定例会の概要についてお送りします。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。なちこの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。さて、なちこの教えて横手市議会、いかがだったでしょうか。今回の放送は明日の朝グッドモーニング横手の中でも再放送いたしますので、ぜひお聞きください。また放送の中にもありました通り、9月18日20日は本会議が開かれます。傍聴可能ですのでね、ぜひ皆さん見に行ってみてください。なちっこの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。